マリの歌第8回。宿へ帰ってきたのは午後9時を回っていた。屏風は商談がまとまって、一足先に運送屋に頼み店へ送ってもらった。私が川の荘を出発した後、やはり静から電話があった。風呂を浴びて帳場でお上のかけているテレビを見ていると、静から再び電話があり、30分ほどで旅館へ来ると伝えてきた。私はお上に私の心を見透かされて、不気味さを残して部屋に戻った。約束通り、静は来た。子供の様子を尋ねる私に、静は丁寧に礼を述べて、肺炎は軽くて済み、子供も元気になったと言った。ねえ、お客さん、私、あの子を里子に出そうと思うの。と相談を持ちかけてきた。
姉さんは承諾しているのか？
いいえ、連絡しようにも行方がわかりませんもの。それに私だって育てていく自信がありませんしね。
事実、シズにとっては負担に違いない。だが私はシズの中へ深く立ち入りたくはなかった。仮に相談相手になったとしても、シズの問題を解決してやれる立場でもない。そんな私の気持ちをシズは察したのか、黙ってしまった。犬の怯えた遠吠えが聞こえてきた。私はシズから離れて仰向けになった。その後を追って、シズの乱れた呼吸が私の耳元に当たった。
ねえ、私、ミサオを守ろうかしら。
私にはそのシズの言う意味がわからなかった。いわゆるシズは娼婦であった。娼婦にとってミサオを守るということは、この世界から足を洗うことを意味するとも受け取れた。男から男へと渡り継ぐわびしさに、そんな願望がシズの体をうずかせたのだろうか。私は闇の中で自嘲めいた苦笑を漏らした。その苦笑はシズの願いに向かってではなかった。それを聞いている今の私の姿に出会った。
誰にだね？
あなたによ。
シズは今初めて私にお客さんと言わずにあなたと言った。
よしなさい。別に守ってもらわなくてもいいよ。
そう。
シズも私から離れて仰向けになった。
そんな義理もないだろう。
今のは冗談よ。
シズの声はかすれていた。娼婦のミサオとは、彼女自身に犠牲を強いることだった。シズにとっては苦痛以外何もない虚しい言葉の響きだった。シズはその虚しい言葉の中にいた。唇とか乳房を神聖なものとして、ミサオを立てる男のために客には絶対に触れさせないこと。それ以外に守りようのない娼婦のミサオだった。
負担になった？
何が？
今の言葉よ。
別にね。
ごめんなさいね。こんな気持ちになったの初めてよ。とても心細い時があるの。そりゃ割り切ってしまえばそれまでよ。
とシズは投げやりな口調で言った。闇の中でシズの愚痴は続いた。初めて客を取った夜、こっそりと寝床を抜け出して風呂場へ行き、落ちるはずのない客の垢を何度も何度も洗い落としたという。私はシズの愚痴を聞きながら、娼婦のわびしさに加担しているその一人だと考えていた。
ねえ、何か記念になるようなものをいただけない？
記念になるって、この私のか？
ええ。
あまりいい記念でもないね。
そうかもしれないけれど、
とシズも笑った。
結婚指輪かな？
バカね、そんなものじゃなくてよ。安くていいの。高価なものはいらないわ。
私は答えなかった。 事実、その場限りの娼婦であってほしかった。静を抱いた後の私の心は、女をはっきりと娼婦として受け止めていた。そうすることが、静も私も傷つくこともなく済み、静の言うように、女の肌の赤として沈んでいくに違いない。私は、もっと自然な出会いであればと思った。私を躊躇させた静の食事姿を見ていなければ、静の持つ純情も、娼婦の純情さとして、もっと素直に受け入れていたかもしれなかった。客と女、その遊びの中で見出した心の触れ合いで済まされたのかもしれない。だが、その素直さに応える私は、静を欺く恐ろしさを感じた。静の言葉に応えない私に、静は話しかけるのをやめて黙ってしまった。私は快い疲労感の中で、結城蘭方の面影を浮かべていた。私の10歳前後に残ったおぼつかない映像であった。父と離反したのは蘭方の方からではなかったのだろうかと私は思った。蘭方が求めていたものも今の私には理解できそうだった。そうして自殺をしたのも女の純な気持ちがそうさせたのかもしれない。夢の中で見せたあの白紙の軸は芸術家の姿であっても結城蘭方の真実の姿ではない。結城蘭方の自殺は芸術家としての死ではなく、女としての死だったに違いない。仮に津村さんがつぶやいたように、時代の趨勢に押し流されたとしても、その時代に生きた人間は蘭方だけではない。また蘭方自身の才能でもなかったに違いない。男から男へと渡り継ぐ静が、その男たちを赤として肌に沈めているように、結城志保の肌にも父の赤が染み入って、そこから逃れていこうとする願望が蘭学を求める結果となったのだろう。蘭方にとっては、蘭学は三竿を守る男だった。そうしてその死は結城志保と朝越良三の死であった。私は闇の中で、蘭方が歌う手まり歌を聴いていた。あんたとこどこさ、ひこさ、ひこどこさ、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にはたぬきがおった。でさ、あの歌は結城蘭方にとっては単なるわらべ歌ではなかったのだろう。あんたとこどこさと呼びかける蘭方の心には女として自分を見つめる姿があったのかもしれなかった。静は朝食も私に付き合ってくれた。昨日の朝とは打って変わり、雪雲の覆った鬱陶しい天候であった。朝食の時、静は越後獅子をもう一度この私の前で弾いてみたいと言ったきり、昨夜私にせがんだ記念品のことについては触れなかった。子供はやはり里子に出すのか？と尋ねる私に、静はうなずいた。お姉さんを探し出して、それからでも遅くないのじゃないかな。でもね、姉ちゃんは捨てたつもりで残していったと思うの。
そんなことないさ。肉親の君だから残していく気にもなったと思うよ。
お客さんには私の苦労はわからないわ。
そう言ってしまえば身も蓋もないけれどね。
しずは笑った。自重めいた寂しさがあった。しずの心の中には、昨夜見せた私に対する期待は消えているようだった。慰めが慰めとならぬ今、これ以上しずの生活に立ち入ることは、しずを責めることになる。また、しずの生活を変えることのできる私でもなかった。昨日、その姿を見せていた山は、雪雲に包まれていた。廊下を走る女中たちの中から、冷たい朝を吹き飛ばすような笑いが消えた。
今日も降りそうですわね。
と、おかみは玄関先から空を睨んでいった。
今年は雪が多い年になりそうだね。
しずは姿を見せなかった。まだ私が泊まっていた部屋でいるのかもしれない。
もうまっすぐ帰られるのでしょう。
ああ、これから古い知り合いの人を訪ねてね。もう帰ってこないよ、おかみ。
この言葉を半分聞きながら、おかみは女中に自動車の催促をした。
武尊の軸、手放す気になったらいつでも知らせてね。飛んでくるから。
はいはい、そんなことは金輪際ありませんがね。田部さん、お目当てが二つになりましたね。
最後の言葉をささやくように言って乾いた笑い声を立てた。
武尊の軸と静のことだ。悪気のないお上の笑い声を聞きながら、私はその二つとも自分の手元に置くことのできないものだと思った。
皮肉かな。
と逆に私はお上を皮肉った。